柿崎雄二と
宇都隆の
サムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
はい、あっという間の11月ですね。
早いですね。
はい、はい、じゃあ11月のね、秋の深まった中で、似合う今夜のワインのご紹介をお願いいたします。
はい、今夜ご用意させていただいたワインはココファームワイナリーの日はまた昇るというワインです。2020のワインですね。
日はまた昇るっていう名前なんですか。
そうなんです、
珍しいですね。
日はまた昇るというタイトル、
はいはい、なるほど、
2020ですね。
はい、あ、濃厚な、
これもタナとカベルネソーヴィニョンを使ってるんで、はい、骨格のしっかりしたずっしりとした若いんじゃないかと思います。
そうですね、乾杯。
乾杯。
もうなんか漆黒のレッドって感じですね。
うん、うん、
あ、タナってこういう味なんだ。カベルネは 17% なんですね。
そうですね、
ね、でこのタナが 82%、うん、
タナ82%の、うん、カベルネソーヴィニョン 17%、 メルロ 1%、
うん、珍しい感じですね。あの、うん、酸味が強い中でこれがタナの味わいなのかな。なんかこうちょっとこう、なんて表現したらいいんだろう。
あのタンニンもすごい強いと思いますし、あの骨格はとにかくしっかりしてますね。で酸もしっかりあって、
酸強いですよね、
はい、自分はすごく好感を持てるワインですね、
うん、飲み口の後の、飲み終わった後にあのなんかすっごく心地のいいタンニンがふわってくる、うん、なんかあのカカオ率の高いチョコレートを食べ終わった後みたいな雰囲気がうっとくるのがなんかいいですね。なんかね、
確かにあの酸味のあるチョコレートってありますよね。あ、そんな感じです、ね、
そんな感じです、そんな感じです、はい、うん、
うん、
いいですよね。でもあの逆にあの味のしっかりしたお肉料理とかそういうのは絶対邪魔しなさそうな。
そうですね、
うん、
でこちらのココファームさんは栃木県のワイナリーなんですが、栃木県の足利市にありまして、知的ハンディ持った人たちが暮らす試み学園というのがありまして、そこが運営しているワイナリーなんですね。
ああ、じゃあ障害者自立支援施設の皆さんが頑張って作ってくださって、
はい、そうなんですよ。
そういうのまた嬉しいですね、
は
い、
それで、うん、明けない夜はないということをテーマに、困難な時代でも希望をつなぐ力強く優しい赤ワインとして作られたということなんですね。
だから日はまた昇る、
はい、
ああいいですね、
素晴らしいタイトルですね。
こういうのは応援したいですね、はい、うん、
で今日このワインに合わすおつまみとして、まあ、おつまみというか、
はい、
ちょっとおつまみというフォンダンショコラなんですね。
僕はこれはね、
さっき話出ましたチョコレートです。
絶対合うと思います。もともとショコラ系は大好きなんですけど、これ酸が強くて、はい、あのすっごい心地よいタンニン持ってるから合うんじゃないですか。
ああ
、しかも温めてある。うん、
うーん、
フォンダンショコラって温かいって意味じゃないんですか。これ温めるもんなんですか。もともと
温めます。中にこうとろっとしたのを入れて、うん、うん、
めちゃくちゃいいですね。
あ、合いますね。
合いますね。最高の合わせですよねこれ。
うーん、これあの最近おつまみあのスタッフに任せて自分も当日まで知らないんですよ、うん、
はいはい
だからあの結構合わせてみるの楽しみなんですけど、
うんうんうん、
すごく合いますねこれ。
そういうのいいんじゃないですか、うん、皆さんのペアリング能力が高まっていく感じで、
うん、なんだろうあの、うん、このデザートであるはずのフォンダンショコラがなんかこう主役であってもいいなと思うぐらい合いますね。
このフォンダンショコラ自体が美味しいですね。
美味しいです、
うん
うん、
でもこれ全然ありだな。あのデザートじゃなくても、はい、よく日本料理とか懐石の中でも途中でちょっと口直しってあるじゃないですか、
はいはいはい、
だからあの今からちょっとお肉料理とか食べる前に、まあ、ここまで大きな量じゃなくても一口ちょっと甘みとこのワインでちょっと口直しをして、じゃあお肉料理これからしっかりちょっと脂が乗ったのを食べませんかっていうのはありですね、
うんうん、 あの濃厚なお肉だったら決してこのチョコレートのコクに負けないと思いますし、うん、
これでもあの障害者のね、あの皆さんが頑張っていろいろあの努力されて作ってるっていうのを聞くとまたなんか美味しく感じるな。
うーん、
すごくいいですねこれ。
いやこれね、うん、この日はまた昇るというワインは何年も前から知ってまして、
はい、
毎年必ずこう飲ませていただくワインの一つなんですけど、
はいはい、
なんか年々美味しくなってるような気がしますね、うん、
あの決してねあのおせちとかじゃなくて、はい、僕もあんまりこのタナっていう種類飲んだことないな。
あれですよマンリキルージュも、
あマンリキルージュもタナですか、
はい、
ああなるほど、
結構使われてますね。
マンリキルージュ赤じゃないですよね。
マンリキルージュ赤です。
赤でしたっけ。
マンリキブランが白で、
あそうかブランが白で、あマンリキルージュの方ですね、はい、あれはタナ、
はい、
うーん、
まあ、そうやって美味しいっつってるとどんどん進んでいってしまいますので、
あすいません、
それでは飲みすぎてるような気もしますが今夜も参りましょう、
はい、
柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。柿崎裕二と
宇都隆のサムライトーク、
改めましてこんばんは、柿崎裕二です。
こんばんは、宇都隆です。
さて今日私がご紹介させていただくグッズはですね、ウェアラブル端末、いわゆるアップルウォッチウルトラ2ですね、はい、まあ、今自分してますけど、
はいはい、
アップルウォッチウルトラ2ですね、
はい、
自分もあの最初のアップルウォッチが出た時は誰がこんなもんするかと正直思ったんですが、
が
一回したらですね、
うん、
もう取れません
本当に、
はい、でその度合いがさらに高まりました。
はい、
ですねこれですね、今あの自分寝る時必ずこれをしてるんですけど、
はい、
睡眠の質を全部測ることができるんですね。
あ、
例えばですけど
アプローチでも 前から心拍数取れたりとかってあるんですよね。
あでもちろん
睡眠のそういうのも取れるの、
は
い、
睡眠スコアとか出てくるんですよ。
おちゃんと睡眠スコアいいじゃないですか、
はい、
高い
睡眠時間高いとか、これ見てください、どの時間帯どれぐらいが覚醒睡眠でコア睡眠、どこが
レム睡眠、レム睡眠とかそういうやつね、
は
い、
全部出てくるんですよ。
へ
え、呼吸の乱れが高いとか低いとか、呼吸数全部出てくるんですね、
心拍数とか、
はい、へえ、ですのでもちろんあの何ですかね、これで病気が分かるという端末ではないんですが、
うん、
こういうのをモニターすることによって変化に気づきやすいので、
なるほどなるほど、
まあ、重大な病気の発見につながる可能性はありますよね。
これはそのウルトラ2、
はい、
になる前はできなかったんですか。
大体はできてました。
うん、精度が上がった、
はい、最近の OS と今度あのウルトラ3っていうのは出ましたんで、早速注文したんですけど、血圧をモニターすることもできるみたいですね。
へ、
血圧は測れないんですけども、ある程度その高いということを検知することができるようになるという、
へ、
いうことであったり、まあ、先ほどのお話で言った心拍数も当然ですし、酸素飽和度ですね、
うん、
これも計測できるわけです。
あとあれですよね、アップル製品を他に、使われている方だと、
はい、
メール機能とか全部この
ウォ
ッチでできるんですよね。
こうやって使ってるアプリが全部出てくるんで、
うん、わかります。
もうこれだけで十分になっちゃいますね。
あの議員をやってる時代も、
はい、
一応原則的には本会議場とかには、はい、本当は携帯端末持ち込みとかはあんまりあのよろしくないって言われてて、
ええ、
携帯使ったりとかってやっぱり上から取られたりもするんで、
はい、
皆さんあのやっぱりやらないようにしてるんですね、はい、でブルブルってなったら外に出てやるとかやるようにしてるんですけど、アップルウォッチ使ってる人はブルブルってなって、んってここで時計を見てるような感じで使えるじゃないですか。でこれいいよとかって言われたりして、うん、したりもしたし、
はい、
ただあの人によっては全てがこの時計ウォッチでできるから、なんかアップルウォッチに支配されてる気がするっていう人もいて、なんか逆にアップルウォッチ使いたくないっていう人もいました。
まあ、こう最先端のその技術って とかくそう思うとそう思うじゃないですか。
なるほど、わかりますよ。
でも本当にこう例えば体調管理とか、歩いた歩数とか体温によってこういうことが予想されるからこうですよっていうアドバイスは本当ありがたいですし、もうこれあと宇藤さん見てください、このウルトラ2ですけど、これ、
はい、
ここに
え
これエルメスなんですよ。
あ、本当だ、
エルメスウォッチなんです。
え、どういうことですか、これアップルでしょ。
アップルの、あ、そうです、
あ、エルメスとタイアップして作ってるってこと。
はい、
あ、え、何ですか、このアップルウォッチウルトラ2は全部そうなんですか。
いやいや、このアップルウォッチの中でも
いくつかそういう
エルメスウォッチというのがあって、エルメスというブランドと
やってるのもある。
はい、もあるってこと。まあ、例えばオリジナルバンドがあったり、オリジナル文字盤があったりで、まあそれだけですけど。
いやいやいやいや、
あのエルメスを作ったけど格段に高いんですが、
うん、やっぱり高い。ちなみにですけど、はい、重さっていうか重量的なものは結構分厚いじゃないですか、
はい、
普通のいわゆるまあちょっと横から見てる感じダイバーズウォッチみたいなぐらいの幅ありますよね。
でもそういう時計よりは重くないと思います。
あ、そこまで重くないんだ、はい、
そんな堅牢なボディでできてないんで。これちなみにステンレスだと思うんですけど、アップルウォッチウルトラ3は、チタニウムの合金でできてるので、またさらに軽くなると思いますし、
はあはあ、はい、ちなみに生活防水は入ってるんですか。
もちろんです。これはアップルウォッチウルトラ3はいわゆるアメリカではミルスペックなんですよ。
このウルトラ3が2が
2もそうです。
2もミルスペックなんですか。
ミルスペック
なんです。へー、そうなんだ、
はい、でコード系がついたりとか、もうどんどん機能が格段にアップグレードしていってるん で
今ユージさんは、はい、OD 色のバンドつけてるじゃないですか、
はい、
そのバンドはいろいろ選べるんですか、色が。
バンドはもう世間にもう100種類じゃ効かないぐらい出てるんです
ので。あ、なるほどね。
さまざまな
もう好きなのつけたらいい。簡
単にこう付け替えられるんですよ。
うん、
ワンタッチで付け替えられるんで、その日の気分で まあ自分はずっと付けっぱなしです。
アップルウォッチはちょっとね、はい、悩んでるんですよね、はい、買うか買わないか。いいですか。
これは自分がつけたこういう最近の流行りもの、まあ、あんまり好きじゃないんですけど、
はい、試しでやってみて、
こんなにいいものですから、もう今までの買った時計がこれ全部いらないやと思います、はい、
また今まではただの時計ですからね。
ただの時計、
これは時計じゃないですからね、
はい、
いわゆる PC 端末の予備みたいなもんですからね。
そうですね。まあ携帯を出して時間を見ることもできるんですけど、このアップルウォッチウルトラに関しては、
うん、
この付加価値ですかね、もう本当ウェアラブル端末っていう。
あ、
はい、
まあ、確かに他のやつがアップル使ってる人にとってみたらいいですよね、
はい、
うん、
ぜひちょっと皆さんにおすすめですので、機会がありましたら
検討してみます。
はい、では次参りましょう。
梶崎裕二と宇都隆のサムライトーク。
ではここからは私のおすすめアーティストの楽曲を紹介してまいりたいと思います。今日ご紹介するアーティストはリンドバーグです。懐かしいですね。結成は1988年、デビューが翌年ですね、89年の4月ということで、はい、バンド名っていうのはご存知の通り、チャールズ・リンドバーグっていうのが太平洋を横断して、はい、今自衛隊の三沢基地あるんですけど、
はい、
あそこに着陸するんですよね。で、青森県の三沢の方ではリンドバーグに関する講演とかいろいろあったりするんですけど、まあ、このチャールズ・リンドバーグにあやかって、まあ、大きな夢に向かってそのチャレンジしよう、前に向かって進んでいこうという意味で付けられたようなんですけれども、ボーカルの渡瀬真希さん人に4人のね、はい、バンドで、実際の活動は88年から2002年まで、
はい、
で一度メンバーを変えたりしたり途中ちょっとお休みしたりしてるんですけれども、はい、まあ、現在また本格再稼働をしてるという中で、実は今ツアー中なんですよね。
ツアー中なんですか。
はい、私もリンドバーグさん紹介しようかなと思って調べたら、おー、なんだ全国今ツアー中じゃんと思って、10月からまさに12月にかけて、埼玉、新潟、大阪、岡山、広島、福岡、神戸、名古屋、北海道、東京、神奈川と、 ツアーを、
まさに全国ツアー、
はい、ニューシングルを引っ提げてやられてるっていう。
先月のニューシングル、はい、
でももう僕たちの世代で若手でこの渡瀬真希の声を聞くともう青春を思い出すっていう感じなんですよね、はい、ちょっと監督からは僕 3,4 年ぐらい下ですかね、だからちょっと時代が変わるかもしれないですけど、どうですかリンドバーグ、あんまり、
特段好んで聞いたわけじゃないんですけど、やっぱりこう、はい、リンドバーグの曲は常に耳に入ってきました
ね。でしたですよね。
聞くと懐かしいなって感じしますね。
僕やっぱ中高時代やっぱりバンド小僧だったんで、バンドやってる連中からしてみたらやっぱりリンドバーグはもう絶対はコピーして練習する曲っていう。
あ、そうですか。
まあコード進行も簡単ですしね。はい、特に男性ボーカルではもちろん歌えないんですけど、はい、ちょっと連れてきた女性ボーカルに歌ってもらうとかね、はい、ちょっと懐かしい曲をいくつか今日は紹介してみたいと思いますが、まずは1曲お送りしたいと思います、リンドバーグでリトルウィングです。リンドバーグでリトルウィングをお送りしました。どうですか、改めて聞いてみるといいですよね。
そうですね、なんかこういろんなバンドありましたけど、やっぱりこういう女性バンドってなんか力強いイメージがありました
ね。そうですね、女性ボーカルで、他のバンドメンバーが男性みたいな、だからちょっとこの前だったらトムキャットとか、それからまあ同世代のレベッカとか、まあ女性だけのプリンセスプリンセスとかもあったんですけど、やっぱ僕らが一応バンドマンだったんですよ、憧れて、一緒にみんなでバンド、わざのに笑わないでください。
いや、バンドで何を
僕ギターだったんですけど、はい、やっぱりうちはね男だけのバンドだったんですけど、はい、女性ボーカル憧れましたね。
あ、それは女性ボーカルとジョイントして要するに自分たちのグループを引き入れたいと
っていうよりは、女性ボーカルを自分たちのバンドメンバーにして、その子の声で自分たちが引き立てて曲を弾いて、この子に合わせてみんなで盛り上がりたいっていう。
なるほど。
特にこういうのが流行ってたんで、はい、うち男性ボーカルだったんですけど、はい、いまいち盛り上がらないですよね。なんだかなみたいな、なんか女性のなんか可愛い子のいいボーカルいればいいのになみたいなね。
うん、
いやでもね、先ほどもお話ししたように、リンドバーグ現在も元々のフルメンバーなんですよね。珍しいと思うんですよ、バンドってやっぱりいろいろ元々バンドをやる人たちってすごく音楽が好きだから、音楽が好きな者同士が集まってずっと活動していくうちに、やっぱり自分の音楽の方向性っていうのがはっきり見えてくると、やっぱりこうばらける、どうしてももうこれ以上一緒にやっていけないよねっていうことで、まあ言ってみたら発展的解散っていうのかな、
はい、
そういうパターンも結構多かったりして、再結成しましたって言っても昔のフルメンバーではないですっていうパターンは結構多いんですけど、このリンドバーグはもう元のフルメンバー、もともとの本当メンバーのままでまた再結成をして、2014年からなのかな、本格的に再始動を開始して、
なるほど、
でまさに今年10月から新しいシングルを下げて全国ツアーを開始してるっていうね、なんかどっか機会があったら本当久々に聞いてみたいなと思うんですけどね。
そうですね、
まあ、でもさっきのリトルウィングなんかも多分懐かしいなと思われた、ね、
懐かしいです
ね、はい、方もいらっしゃると思いますし、まあ、今スタジオでは若い皆さんは聞いたことないよっていう若い皆さんもいらっしゃるんですけど、もう一曲ね、はい、私たちの世代には懐かしい曲をお送りしたいと思います。リンドバーグでオーバーザトップです。リンドバーグでオーバーザトップをお送りいたしました。今週はリンドバーグをピックアップいたしました。
柿崎裕二と宇多隆のサムライトーク、そろそろお別れの時間です。ココファーム日はまた昇る2020、いかがでしたでしょうか。
とっても酸味がはっきりしてるんですけど、はい、その後の余韻がすごくなんか芳醇なと言ったらいいのかな、なんかこうぐわっと感じるいいワインですね。
本当に力強いワインだなという印象ですね、はい、ぜひね皆さん、ココファームはウェブサイトもございますのでチェックをされてみてください。この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々への質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画や音楽、ワインなども教えてください。メールアドレスは834@fmsetakaya.com、 fm84@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞ何度でもお楽しみください。ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
外交防衛アナリストの宇都隆でした。
それではまた来週
おやすみなさい。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。